広報柳井2011年9月22日号。秋風涼しく衣替えが急がれる今日この頃です。皆様おかわりございませんでしょうか。目次、表紙、防災減災を考える、2ページ3ページ。柳井市消費生活センターを設置します、4ページ5ページ。9月10月は動物の飼い方マナーアップ強化期間、6ページ。高齢者インフルエンザ予防接種を開始します、7ページ。特定健診健康審査はお済みですか、8ページ。柳井ニューディール8つの約束、9ページ。市政だより10ページから13ページ。町の出来事、14ページ、15ページ。10月の子育て支援、16ページ。市長コラム、保健センターだより、17ページ。10月のイベントカレンダー、水道修理当番店、献血、18ページ。表紙、3ページまで、担当は中原です。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内のふれあい元気都市、2011年9月22日号、ナンバー153、市章 http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は青色との二色刷りです。おいでませ山口国体まであと9日。平成23年10月1日土曜から11日火曜、市内で開催される競技等、正式競技、卓球少年男女、平成23年10月7日金曜から10日月曜、公開競技、高等学校野球軟式、平成23年10月2日日曜から5日水曜、スポーツ行事フットサル、平成23年10月9日日曜。3分の2が4枚の写真で埋められています。日付の順に読み上げます。8月27日ひずみ八作大踊り、8月28日柳井市をきれいにする実践活動の日、9月6日全国中学バドミントン大会柳井中ベスト8入賞、9月13日おいでませ山口国体おいでませ山口大会出場者総公開。2ページ、災害を防いだり被害をできるだけ少なくする防災減災を考える、3ページまで。3月の東日本大震災や台風12号の大雨等による大規模災害により甚大な被害が各地で発生しています。このような自然現象のすべてを人間の力で食い止めることはできません。しかし日頃の心がけや地域での助け合いによって災害の被害をある程度防いだり減らすことが可能です。災害は人事ではありません。災害発生時の対応には市をはじめとする行政機関が当たります。この行政機関による公助はもちろんですが、自分の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助が災害による被害を少なくする大きな力となります。より多くの人が自分の身の安全を確保できれば、無事な人同士が助け合うことができます。その積み重ねにより迅速で的確な避難救助活動が可能となってきます。日頃から災害について関心を持ち、自分たちで何ができるかを考え、来たるべき災害に備えましょう。台風への住宅の備えは事前に。台風の接近に伴う猛烈な風雨による雨漏り、屋根瓦の飛散、窓の破損など心配事を挙げればキリがありません。実際に台風が近づいてから 屋根等の修理や点検をすると怪我を負う危険性が増大します。住宅に関する備えや修繕は必ず事前に行い、高所等の場合は無理をせずにできるだけ専門の業者に依頼しましょう。地震に対する耐震基準は昭和56年以降が一つの目安。昭和56年に住宅の耐震基準が大きく変わりました。古い基準の建物では十分な強度がない場合もあります。耐震診断を受け、必要な補強を行いましょう。部屋の中も点検しましょう。大地震が発生すると、テレビやタンス、食器棚、本棚などが倒れることがあります。また、ガラスや食器が割れると、鋭い破片が床一面に広がり、避難の妨げになります。家具を耐震用器具で固定する。窓ガラス等には飛散防止フィルムを貼り付ける。引き出しや扉などが不用意に開かない工夫をする。安全な時に危険箇所や避難場所の確認を。市では昨年度までに土砂災害ハザードマップなどを各戸配布しました。ハザードマップは市の土木建築課やホームページなどでも内容の確認ができます。また、県でも土砂災害危険箇所マップを公開しています。事前に危険箇所を把握し、避難場所やルート、避難にかかる時間や家族との連絡方法などを確認しておきましょう。市が発行したハザードマップ等の写真が掲載されています。市土砂災害ハザードマップ、市地震防災マップ、揺れやすさマップ、柳井市洪水ハザードマップ、市土木建築課、市ホームページ、URL http://www.city-yanai.jp/ siyakusyo/kikikanri/kikikanri.html 市内の避難場所、危機管理室、出張所、連絡所、市ホームページ、URL http://www.city-yanai.jp/ siyakusyo/kikikanri/kikikanri.html 山口県土砂災害危険箇所マップ。県の各土木建築事務所、市土木建築課、県ホームページ、URL http://kikenmap.preff.yamaguchi.lg.jp/kikenmap/3ページ、災害情報をいち早くキャッチ。市と県では迅速な行動に必要な情報をリアルタイムに発信しています。市防災メール、登録は下の囲みをご覧ください。市防災メール登録は、市では登録した携帯電話やパソコン向けに気象・防災情報を配信しています。登録方法、1、申し込み用メールアドレスに空のメールを送信してください。QR コード対応の携帯電話をご利用の場合は、下のコードでアドレスを読み取ることができます。申し込み用メールアドレス、メールアドレス、yanai@xpressmail.jp 2、 返信される登録用メールの指示に従い登録してください。 QR コードが示されています。防災だより、市から月1回配信する防災情報、防災情報、災害時の緊急情報、気象情報や災害情報、避難勧告など、地震・津波情報、県東部に観測された震度3以上の地震、気象情報、柳井市に発表された警報・注意報、土砂災害警戒情報、山口県土木防災情報システム URL http://y-bousai.premagushi.jp/ 携帯電話の場合、末尾に K、 観測情報、雨量、河川水位など、気象情報、日本気象協会ウェザーニューズ提供、洪水情報、柳井川、筒穂石川、八重戸川の洪水情報や河川水位予測など、土砂災害警戒情報、大雨による土砂災害の恐れがあるときに発表される情報、エリアメール、NTT ドコモ独自のサービスで市内の同社携帯電話に緊急情報を配信します。申し込み不要で受信費用はかかりません。配信情報、避難情報、津波に関する情報、その他緊急情報など、配信対象 NTT ドコモ携帯電話、一部未対応機種あり。災害時の連絡の取り方、災害は家族が揃っているときに発生するとは限りません。連絡には各種通信事業者が提供する災害用伝言ダイヤルなどのサービスを活用しましょう。日頃からの地域のつながりが大切。大規模災害時には地域の助け合いが大切です。市では地域で自主的な防災活動を行う自主防災組織の育成に力を入れています。現在市内では24の組織が結成されています。いざという時のために自主防災組織の設立をお願いします。また市防災メールを利用して防災情報の連絡を主とする自主防災連絡組織の設立に対して助成をしています。防災情報の入手は災害から身を守るためには重要なことです。防災メールやテレビ、ラジオなどで防災情報の入手を心がけましょう。問い合わせ、危機管理室、電話 22-2111、 内線431。簡易水の土のうの作り方、初期の浸水対策には水のうや土のうが有効です。まだ水深が浅い段階であれば、家庭にあるプランター、レジャーシート、ゴミ袋などを利用した応急処置が可能です。簡易水のう、40リットル程度のゴミ袋などのビニール袋を二重にし、中に半分程度の水を入れて玄関などに隙間なく並べます。段ボール箱に入れると安定性が増し、連結すれば強度も増して積み重ねることも可能です。参考、市指定の可燃物用ゴミ袋台の容量45リットル、簡易水のうと段ボール箱に入れた使用例の写真が掲載されています。簡易土のうと土を入れたプランターを横に並べ、レジャーシートを巻いて補強します。プランターの代わりに水を入れたポリタンクなどを連結し、レジャーシートを巻けば土のう代用品として利用できます。米印、これらはあくまで小規模な水害に対する応急処置です。危険を感じたら早めに避難することが大切です。
4ページ、 担当は上野よし子です。5ページまで。平成23年10月1日、柳井市消費生活センターを設置します。市消費生活センター設置の目的、10月1日から市役所3階の商工観光課内に市消費生活センターを設置します。市消費生活センターでは、事業者が供給する商品、製品、食品、サービス、多重債務などに関する相談、消費生活相談を受け付けます。これまでも商工観光課では消費生活相談に当たってきましたが、複雑化、深刻化する内容により適切に対応するため、市消費生活センターを設置して機能を強化することとなりました。被害に遭う前の不安や悩み事の相談もお受けします。お気軽にご連絡ください。相談時のポイント。相談時にはあらかじめ次の点を整理しておくと相談がスムーズに進みます。そのために契約書面、パンフレットなど業者が持ってきたものは全部保管しておきましょう。契約年月日、商品・サービスの名称、契約した会社等の名称・担当者・連絡先、契約金額、業者の勧誘や説明の内容、登壇のご案内、市消費生活センターでの相談受付は次の通りです。また、受付日時以外に相談ができる窓口は、左表を参照してください。受付日、月曜から金曜、祝日、年末年始は除く。時間、8時30分から17時15分。受付は17時まで。場所、市役所3階、商工観光課内。相談受付期間、時間の一覧が表になっています。丸、三角、四角、×で表示されていますので読み上げます。月曜から金曜、8時30分から17時、丸。市消費生活センター、電話 22-2111、内線363、電話 22-2125、直通。17時から19時、三角、県消費生活センター、電話 083-924-0999。土曜、8時30分から17時、三角、県消費生活センター、電話 083-924-0999。17時から19時、×、相談窓口は開いていません。日曜、10時から16時、米印、日曜の相談受付は10時から16時になっています。資格、消費者ホットライン、電話 0570-064-370、17時から19時、×、相談窓口は開いていません。表終わります。消費者啓発講座に参加しませんか？市消費生活センターでは、消費者被害に遭わない町、柳井を目指して、積極的に消費者教育に取り組んでいます。現在は、市や公民館が主催する主催講座と講師を派遣する出前講座の2種類の消費啓発講座を開催しています。主催講座、市や公民館が主催、出前講座、サークル、生き生きサロン、自治会などが主催し、参加者が10人程度以上の講座に市消費生活センターが講師を派遣。講師派遣の費用は無料で、 講座の内容をリクエストすることも可能です。リクエストできるテーマの例、最近の悪質商法の手口と対策、携帯電話のトラブルと予防方法、身近な製品マークの意味を考える、子どもの製品事故を予防するにはなど、多重債務問題、市消費生活センターでは多重債務についての相談も受け付けます。まずはお話を伺った上で、弁護士などの専門家や専門の機関をご紹介します。多重債務は解決できる問題です。ぜひご相談ください。相談、各種申し込み、問い合わせ、市消費生活センター、商工観光課内、電話 22-2111、内線363と 22-2125、直通。5ページ、市消費生活センターの役割。消費生活センターは暮らしのかかりつけ医。市消費生活センターの役割をかかりつけ医になぞらえて説明します。被害の予防、病気の予防に役立つ情報を皆さんに提供しています。市消費生活センターでは消費者被害の予防に役立つ情報をお伝えしています。消費者啓発講座では最新の話題を盛り込んで寸劇やクイズなどを交えて分かりやすく情報をお伝えしています。また悪質商法の手口や対処法を解説したパンフレットや小冊子を必要な人に無償で差し上げています。医師に相談している患者のイラストが添えられています。相談斡旋。軽い病気や怪我は地元のかかりつけ医で治療します。消費生活センターでは事業者とのトラブルや悪質商法の被害を解決する手伝いをします。相談内容に合わせて専門の相談員が情報提供やアドバイスをしたり、業者との話し合いを仲介したりします。相談は電話でも窓口でも受け付けています。ご相談いただくときのポイントについては、右のページをご覧ください。注射器を持っている医師のイラストが添えられています。紹介、連携。重い病気の患者さんは、設備が整った大きな病院に搬送し、そこで治療します。業者が悪質すぎる場合や、問題が複雑すぎる場合は、市のセンターでは解決が難しい場合があります。そのような場合、県消費生活センター、警察、弁護士などの専門機関を皆さんにご紹介します。市消費生活センターは消費者問題のかかりつけ医です。市民の皆さんの安心と安全のために精一杯努力します。患者を診断している医師のイラストが添えられています。
6ページ、担当は谷です。7ページまで。9月、10月は動物の飼い方マナーアップ強化期間。9月20日から26日は動物愛護週間。愛情と責任を持ってペットを飼い、住みよい生活環境を作りましょう。散歩中の犬の糞の放置や猫による迷惑行為など、ペットの飼い方に関する苦情が数多く寄せられています。ほんの一部の飼い主のマナー違反により、飼い主全体に迷惑がかかっています。ペットを飼うということは、愛情を持って終生飼うという動物に対する責任と、他人に迷惑や危害を与えないように適正に管理するという 社会に対する責任を負うことになります。犬の飼い主の皆さんへ、散歩中に糞をしたら飼い主が責任を持って袋などに入れて持ち帰りましょう。放し飼いは禁止されています。散歩中も必ずつないでください。犬の生涯1回の登録と毎年の狂犬病予防注射を必ず実施してください。猫の飼い主の皆さんへ、他人の家に糞などをしたり車に上がって傷をつけたりしていませんか。猫の健康や安全のため屋内で飼いましょう。無責任な餌付けはやめましょう。野良猫に餌付けすると野良猫が増える、そして糞尿等の被害続出。飼う自覚がない無責任な餌付けはやめましょう。これだけは守りたい飼い主の義務。動物の習性などを正しく理解し、習性責任を持って飼いましょう。繁殖により習性飼えない場合や譲渡できない場合は、去勢、不妊手術などの繁殖制限をしなければいけません。動物の所有者を明らかにする名札をつけましょう。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線166、犬の写真が掲載されています。動物愛護フェスタ山口2011、無料。動物の愛護と正しい飼い方について理解を深めていただくための催しです。日時、10月30日日曜9時30分から15時、場所、県動物愛護センター、山口市須江。内容、動物ふれあい会、子犬子猫の浄土会、犬のしつけ方教室、要予約など。その他、犬のしつけ方教室のために事前に申し込んだ犬以外の動物は持ち込み禁止です。雨天の場合は内容の一部を変更することがあります。問い合わせ、県動物愛護センター、電話 083-973-8315。 7ページ、高齢者インフルエンザ予防接種を開始します。高齢者がインフルエンザにかかると重篤化する可能性があります。予防接種を受けておくとインフルエンザにかかりにくくなり、もしかかった場合も症状が軽くなります。市では高齢者が指定医療機関で予防接種を受ける場合、接種費用の一部を負担します。接種後、ワクチンが十分な効果を維持する期間は約2週間から5ヶ月間とされています。過去の状況から12月中旬までの接種をお勧めします。期間、対象、自己負担。期間、10月1日土曜から平成24年2月29日水曜。米印、医療機関によっては10月1日から接種できないところがあります。対象者、接種時に65歳以上の市民、60歳から65歳未満で日常生活に極端な支障を及ぼす心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害がある市民。米印、詳しくはお問い合わせください。自己負担金1260円。接種方法、1、事前に下記の指定医療機関に電話などで予約。2、予約日に指定医療機関で専用の予診票に記入し、診察の後接種、年度に1回。3、その場で自己負担金の支払い。米印、接種時に健康手帳を持参してください。お持ちでない人は市保健センターまたは健康増進課で交付を受けてください。指定医療機関、一覧の通り。昨年度実施した住民税非課税世帯に属する人等を対象としたインフルエンザ予防接種費用の助成事業は3月31日で終了しました。今年度は高齢者を対象にした季節性インフルエンザ予防接種の接種費用の一部を公費負担します。指定医療機関一覧、表になっています。名称、予約、電話の順に読み上げます。 米印、一部医療機関を除き、原則として予防接種には予約が必要です。浅井外科医院、電話 23-1450、伊原内科消化器科、岩国市夕町、予約不要、電話 082763-3300、ウェルネスクリニック、電話 22-1024、宇都宮内科クリニック、電話 24-0100、折田クリニック、電話 22-3322、川谷内科医院、電話 22-0347、キャプテンキッズクリニック、電話 23-3336、久米院、岩国市夕町、電話 082763-0123、 敬愛会柳井病院、電話 22-1002、 高田クリニック、電話 24-3000、 高知山院、電話 22-0023、 国立病院機構柳井病院、予約不要、電話 27-0211、小林外科医長科、電話 23-5588、 最初クリニック、電話 45-2252、 坂本院新一、電話 22-1059、 坂本病院与田、予約不要、電話 23-6800、 周東総合病院、予約不要、電話 22-3456、 信号外科、電話 23-2888、 神出内科院、電話 22-1921、 野田整形外科クリニック、電話 24-2345、 浜田内科循環器科、電話 23-1137、 広田脳神経外科、電話 23-7119、 平郡診療所、電話 47-2032、平郡西出張診療所、電話 47-2311、 麻酔医院、予約不要、電話 22-1068、 増本クリニック、電話 23-3121、 松井クリニック、電話 24-5311、 松原内科医長科、予約不要、電話 25-2266、南町内科循環器科、電話 23-5757、 吉田クリニック、予約不要、電話 24-1212、 表を割ります。上の表以外にも接種できる市外の医療機関がありますので、市保健センターへお問い合わせください。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。
8ページ、担当は堀です。10ページまで。市国民健康保険加入者、40歳から74歳、後期高齢者医療制度加入者の皆さん、特定健診、健康審査はお済みですか。40歳から74歳の人は特定健康審査を受診しましょう。平成20年4月からそれぞれの保険者が特定健康審査、特定健診を実施することになっています。特定健診はメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した健康審査です。病気の発症を予防するためには40歳代から受診することが大切です。年1回受診し、生活習慣を見直しましょう。1、国民健康保険加入者の特定健診。対象者には5月に特定健診の受診券を送付しています。まだ受診していない人は期限内にできるだけ受診しましょう。詳しくは下表をご覧ください。 2、その他の健康保険加入者の特定健診。40歳から74歳で市国民健康保険以外の保険に加入している人は、保険証に記載してある保険者、米印に連絡し確認してください。米印、保険者、全国健康保険協会、各種共済組合、
健康保険組合等、後期高齢者医療制度加入者は健康審査を受診しましょう。3、後期高齢者医療制度の健康審査。後期高齢者医療制度の健康審査は、生活習慣病の早期発見により適切な医療を受けていただくことが主な目的です。年1回受診し、自分の健康状態を常に把握しておきましょう。対象者には5月に健康審査の受診券を送付しています。まだ受診していない人は、期限内にできるだけ受診しましょう。詳しくは下表をご覧ください。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2111、内線 150-151。表になっております。1、国民健康保険の特定健康審査。対象者、40歳から74歳の市国民健康保険の被保険者。ただし、現在、糖尿病、高血圧及び脂質異常症で服薬中の人は、特定保険指導の対象となりません。引き続き、医療機関で治療を受けることにより、特定健康審査の受診は不要となります。受診期限、11月30日水曜、自己負担額2000円、検診等機関、柳井医師会指定の医療機関、検査項目、問診、身体計測、打聴診、血圧測定、尿検査、血液検査、脂質、肝機能、血糖、貧血検査、心電図、必要なもの、受診券、被保険者証、質問票、表を終わります。表になっております。3、後期高齢者医療制度の健康審査。対象者、後期高齢者医療制度被保険者。受診期限、平成24年3月31日土曜。自己負担額500円。検診等機関、山口県医師会指定の医療機関。検査項目、問診、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、脂質、肝機能、血糖、貧血検査。必要なもの、受診券、被保険者証、質問票。表を終わります。9ページ、柳井ニューディール8つの約束、取り組み状況をお知らせします。マニフェストの進捗状況はホームページに掲載するほか、市民と市長と気楽にトークで資料配布しています。6、土木建築業に蓄積されている技術を生かします。1、柳井市は日照時間が全国平均を 10% 上回り、太陽光発電の適地でもあります。環境保全やクリーンエネルギー推進のための公共事業を積極的に実施します。一般家庭への太陽光発電導入促進のため、出力1キロワットあたり2万円、最大で7万円を補助しています。国と県の制度との併用も可能です。平成22年度は86件の申し込みがありました。平成21年、22年度で市役所本庁舎の屋上と柳井西中学校校舎に太陽光発電設備を設置しました。また、市役所本庁舎には省エネ型蛍光灯も導入しています。2、大型公共事業よりも地元中小企業が参入できる地域生活道路の整備を優先し、年配者の生活の足や子どもたちの通学のための生活道路を守ります。市道整備事業、ふるさとの道整備事業、心地よい農村づくり支援事業など、地域の人が主体的に関わる道路整備を促進しています。平成22年度の実績は、市道整備関係事業60件、ふるさとの道整備事業3件、心地よい農村づくり支援事業60件です。 傍らに校舎屋上の太陽光発電設備の写真と校内に設置された発電状況等が確認できるモニターの写真が掲載されております。7、周辺部と市街地との交通手段を確保します。1、自家用車に頼らない交通手段を確保することにより周辺部と市街地との人の交流を盛んにすることで活気ある柳井市にします。具体的な第一歩として歪み地区に新たな交通機関オンデマンドバス有料ボランティアタクシー等を整備します。以後市内各地へのサービスの拡大を目指します。平成22年度に市民や交通事業者行政を委員とした柳井市生活交通活性化協議会を設置し柳井市生活交通活性化計画を策定しました。今後各地区の自主的な取り組みと連携して計画の基本目標である地域の特性に応じた利便性が高く維持可能な生活交通の構築の具現化を図ります。問い合わせ柳井ニューディール推進室電話 22-2111 内線461。10ページ市政だより13ページまで www.city-yanai.jp 柳井市に関する情報はインターネットでもご覧いただけます。交通安全スローガン示そうマナー守ろうルールみんなで気づくセーフティー山口表になっております。交通事故情報平成23年8月31日現在人身事故死者負傷者の順に読み上げます。8月発生状況人身事故15件死者0人負傷者16人累計平成23年人身事故106件死者3人負傷者121人累計平成22年人身事故112件死者0人負傷者143人表を終わります。お知らせ農作業中の死亡事故から身を守るために秋の農繁期です。農業機械使用中の事故を起こさないように気をつけましょう。1、体調管理に心がけて農作業に取り組みましょう。2、早めに休憩を取り疲労による事故をなくしましょう。3、安全キャブフレームのあるトラクターを使用しシートベルトの着用を徹底しましょう。4、路肩の走行や歩上の出入りには特に注意し転落・転倒事故を防止しましょう。5、必ずエンジンを止めた状態で機械の日常点検定期点検を行いましょう。6、共同作業時にはお互いが声を掛け合い安全を確認しましょう。米印、万が一の事故に備えて農作業事故災害保障制度への加入をお勧めします。問い合わせ農林水産課電話 22-2111 内線352。全地域での学校環境整備地域懇談会が終了しました。市教育委員会では新たな柳井市立小中学校整備計画に基づき適正規模適正配置による学校施設整備を進めています。去る8月25日に開催した大畑地域での地域懇談会では大畑地区3小学校の統合に関する基本的事項やスケジュールについて最終説明し市内全域の地域懇談会を終了しました。学校環境整備地域懇談会は地域に開かれた会議を目指し平成21年9月以来柳井、柳井西、柳井南中学校区では6回大畑中学校区では11回を開催しました。 この間関係する皆さんには貴重なご意見をいただきありがとうございました。今後は大畑地区小学校統合準備委員会を設置し、具体的な作業を進めていくこととなりました。大畑地区小学校統合計画の内容、統合方法、新生、鳴門、遠崎の各小学校を廃止し、現鳴門小学校の施設を活用して新たな小学校を設置、登下校の安全確保、遠距離通学となる地区の児童にスクールバスを運行、学童保育施設、学校や地域との連携を考慮して現鳴門小学校内に新たな放課後児童クラブを建設、統合の時期平成25年4月1日を予定。問い合わせ学校教育課、電話 22-2111 内線312。都市計画の変更案の縦覧を行います。現在県では都市計画区域の整備開発及び保全の方針マスタープランの改定を行っています。この度柳井都市計画区域の案がまとまりましたので縦覧します。なお縦覧期間中に限り県知事宛に意見書を提出することができます。縦覧期間9月27日火曜から10月11日火曜、8時30分から17時15分、土曜、日曜、祝日を除く。縦覧場所、県都市計画課、市都市計画課。問い合わせ、県都市計画課、電話 083-933-3733、市都市計画課、電話 22-2111 内線233。市民スポーツレクリエーションの集いの実施を見合わせます。例年体育の日に実施している市民スポーツレクリエーションの集いはおいでませ山口国体開催のため今年度の実施を見合わせます。問い合わせ障害学習課、電話 22-2111 内線335。市民と市長と気楽にトーク定例開催、事前申し込みは不要です。お気軽にお越しください。日時開催場所10月30日日曜ひずみ公民館、11月6日日曜遠崎学習棟教養会館、11月20日日曜伊加地公民館、いずれも10時30分から11時30分。申し込み問い合わせ、柳井ニューディール推進室、電話 22-2111 内線461。水道の使用を開始中止するときは事前に連絡をお願いします。問い合わせ水道課、電話 22-2111 内線642。
11ページ担当は高井です。13ページまで。10月は山口家庭教育支援強化月間です。県では家庭の元気応援キャンペーンを実施しています。基本的生活習慣を身につけましょう。家族が触れ合う機会を持ちましょう。手伝いを積極的にしましょう。父親の子育てへの参加を進めましょう。スローガン、早寝早起き朝ごはん、本を読んで外遊び、みんな仲良く今日も元気。問い合わせ山口県教育庁社会教育文化財課、電話 083-933-4661。 10月から平成24年3月までの子ども手当について、子ども1人当たりの支給月額表になっています。区分10月から平成24年3月参考9月までの順に読みます。3歳未満一律10月から平成24年3月1万5000円参考9月まで1万3000円。 3歳から小学校修了前の第1子、第2子、10月から平成24年3月、1万円、参考9月まで1万3000円、3歳から小学校修了前の第3子以降、10月から平成24年3月、1万5000円、参考9月まで1万3000円、中学生一律、10月から平成24年3月、1万円、参考9月まで1万3000円、表を終わります。米印、子どもの数は18歳に達した最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。所得制限なし、申請、10月以降の子ども手当を受給するには、現在子ども手当を受給している人も含めて、新たに申請が必要です。申請方法については、詳細が決まり次第、広報などでお知らせします。その他、詳しい支給要件や来年度以降の制度については、随時お知らせします。問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111、内線187、講座教室、アクティブ屋内デジカメマスター塾、無料。カメラを持って散歩に出かけませんか？写真の基礎を学ぶ6回の講座です。期間中、日程を調整して、屋外での撮影も予定しています。日程時間、10月13日木曜、27日木曜、11月10日木曜、24日木曜、12月8日木曜、15日木曜、いずれも19時から20時30分、場所アクティブ屋内、定員20人、先着順、講師岩谷翔平さん、日本報道写真連盟柳井支部長、持参物、デジタルカメラ、フィルムカメラか、申し込み問い合わせ、10月5日水曜までに、電話または直接窓口へ申し込んでください。アクティブ屋内、電話 24-0081、デジタルカメラとフィルムカメラの写真が掲載されています。白壁学友館放課後子ども教室、指編みに挑戦、日時10月15日土曜13時30分から15時30分、場所白壁学友館、内容指編みでマフラーを作る、対象定員小学生10人、先着順、料金150円、申し込み問い合わせ、10月6日木曜までに白壁学友館へ電話で申し込んでください。白壁学友館、電話 22-4518。 中央公民館教室、小学生生活講座3、テーマ手を動かそう、ヌー、日時10月22日土曜10時から12時、内容ボタン付け、裁縫、場所市文化福祉会館、講師柳井友の会の皆さん、対象定員小学生2年生以上15人、先着順、受講料300円、持参物裁縫道具、針山、木綿針、糸切りハサミ、申し込み期限10月6日木曜までに障害学習課へ電話で申し込んでください。電話 22-2111、 内線331、林業基礎講座無料。県では森林の整備や椎茸生産などに興味や関心を持つ 森林所有者等を対象に林業基礎講座を開講します。期間・回数、11月10日木曜から平成24年1月中旬、7回。場所、ひずみ公民館ほか。内容、間伐やしいたけ栽培およびチェーンソー整備等。定員15人程度、先着順。申し込み問い合わせ、10月28日金曜までに県柳井農林事務所森林部森林づくり推進課へ電話またはファックスで申し込んでください。電話0827-29-1565、ファックス0827-29-1595。12ページ、看護職再就職支援セミナー無料。周東総合病院では看護の仕事から離れている人や病院での看護業務に興味がある人を対象に体験研修を実施します。日時、10月30日日曜、31日月曜、9時30分から15時、1日のみの参加も可。場所、周東総合病院東館7階会議室。対象、定員、看護師免許を有する人10人。申し込み問い合わせ、10月21日金曜までに周東総合病院看護部長室へ電話で申し込んでください。電話 22-3456、 内線 1106、 担当金子森田。お知らせ、アクアヒル屋内を休館します。大規模な施設改修のためアクアヒル屋内を休館します。各施設の使用ができない期間はそれぞれ次の通りです。ご利用の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。温水プール、10月中旬から平成24年3月上旬。フィットネス温浴施設風呂、10月中旬から平成24年1月上旬。その他、工事の進捗により期間短縮の場合があります。問い合わせ、障害学習課、電話 22-2111、 内線335。アクアヒル屋内の写真が掲載されています。催し、広島広域都市圏産直市スタンプラリー。地域の活性化と地産地消を進めるために産直市スタンプラリーをします。期間、10月1日土曜から12月31日土曜。設置場所、広島広域都市圏の8エリア内24カ所。柳井エリア内の設置場所、市内渦潮母さんの店、上関町、上関町特産物センター、周防大島町、道の駅サザン瀬戸東和。参加景品、異なるエリアのスタンプを3個以上集めて申し込みをした人のうち抽選で50人に県内の特産品をプレゼントします。その他、スタンプシートは各市または広島広域都市圏懇談会ホームページリーブラから入手してください。 URL http://www.ri-bura.com/。 問い合わせ、広島広域都市圏形成懇談会事務局。電話 082-504-2014。 柳井市文化財紹介シリーズ、大畑地区の文化財紹介。第6弾では宋月照の資料と古銭などを展示します。期間、10月5日水曜から11月7日月曜。米印、毎週火曜日休館。 場所、白壁学友館。問い合わせ、文化財室、電話 22-2111、内線332。市老人スポーツ大会、日時10月13日木曜9時30分から、雨天の場合10月14日金曜、場所ビジコム柳井スタジアム市民球場、内容グランドゴルフ、玉入れなど、問い合わせ市老人クラブ連合会事務局、電話 23-0059、子どもワクワク体験交流会、作って食べよう大畑の味、みかんジャム、米粉クレープ作りとみかんの収穫体験をします。日時10月29日土曜13時から16時、場所市農村婦人の家、講師大畑生活改善実行グループの皆さん、定員子どもと保護者15組、先着順。参加費1組1000円。持参物、エプロン、三角巾。申し込み問い合わせ、10月21日金曜までに、電話で農林水産課へ申し込んでください。電話 22-2111、内線355。下に、周防総裁柳井店と、朝風法律事務所の広告が掲載されています。13ページ、サッカー J1 サンフレッチェ広島共同応援、広島広域都市圏形成懇談会による催しです。日時、11月19日土曜、14時キックオフ。場所、広島ビッグアーチ。参加費、大人2000円。小中高生800円、バックスタンド自由シート、米印、抽選でサンフレッチェ広島のグッズをプレゼント。その他、中学生以下の場合は保護者の同伴が必要。申し込み問い合わせ、往復はがきに参加者全員の住所、氏名、年齢、学年、電話番号を記入し、10月25日火曜、必着までに制作企画課、郵便番号 742-8714、住所記載不要へ申し込んでください。制作企画課、電話 22-2111、内線472。募集、市施設の指定管理者、市では次の施設を管理・運営する法人やその他団体を募集します。要件など詳しくは必ずお問い合わせの上申し込んでください。対象施設所在地、月所展示館、遠崎1245番地に、応募資格、安全で円滑に対象施設を管理・運営できる法人、その他の団体、業務内容、入館者受付業務や各施設設備の維持管理業務など、指定期間予定平成24年4月1日から平成27年3月31日3年間、要項配布期間9月26日月曜から10月3日月曜、現地説明会10月5日水曜9時30分から、受付期間10月5日水曜から24日月曜、必着。問い合わせ、障害学習課、電話 22-2111、内線332。パート保育士、職種応募資格、保育士、保育士資格を有する人、勤務場所、柳井南保育所、勤務時間毎週月曜から土曜8時30分から17時、週5日程度、雇用期間平成24年3月31日まで、雇用者数1人、賃金 時給820円。採用、選考面接の上採用。申し込み問い合わせ、履歴書に資格証明書の写しを添えて、市社会福祉課へ提出してください。市社会福祉課、電話 22-2111、内線188。ブチエコ我が家省エネ節電コンテスト。県ではブチエコ我が家三つの誓いと七つの実践をキャッチフレーズに、家庭における省エネ節電を呼びかけ、コンテストを実施します。対象、県内に居住する世帯。期間、10月から11月、2ヶ月間。応募期限、9月30日金曜。応募問い合わせ、詳しくはホームページをご覧の上、期限までに県環境生活部環境政策課へ申し込んでください。県環境生活部環境政策課、電話 083-933-2690、 URL http://eco.pref.yamagush.lg.jp/onday/tori-kumi/taisaku/bushico_bucheco_html 工事、柳井川河川改修工事に伴う交通規制。河川改修工事に伴い、工事中は隣接する道路の幅員減少及び短時間の通行止め等、一部交通規制を行います。皆さんのご理解とご協力をお願いします。工事名、柳井川河川改修工事。工事場所等、三角橋から両雲橋の間の柳井川、JR 柳井駅側、延長約170メートル、工事期間平成24年3月下旬まで、問い合わせ、県柳井土木建築事務所公務一課一班、電話 22-0396、工事規制区間の地図が掲載されています。下に、川野工業株式会社と株式会社スオーケーブルネットの広告が掲載されています。
14ページ、担当は柳沢です。16ページまで。町の出来事、15ページまで。9月2日、柳井市交通安全フェスティバル。市交通安全フェスティバルがサンビーム屋内で開催され、市内13の幼稚園、保育園、所、市連合婦人会などから約500人が参加しました。参加者の代表が交通安全宣言をする中で、ハニ保育園の年長児16人は園児を代表して交通安全のための5つの約束を大きな声で宣言しました。ハニ保育園の園児の写真が添えられています。9月2日市消防団長、市消防団辞令交付。9月1日付で市消防団の体制が新しくなりました。まず岡崎末夫消防団長、前列右から3人目に伊原市長から辞令が手渡されました。その後岡崎団長が各分団の分団長に辞令を手渡し、災害を未然にあるいは最小限に防ぐことが消防団の使命と訓示をされました。辞令交付に参加された方の写真が添えられています。9月5日、100歳の長寿者を市長が訪問。市内には 9月5日現在、100歳以上の長寿者が36人おられます。12月31日までに100歳を迎えるお年寄りの13人うち、9人を伊原市長が訪問し、記念品を手渡しました。高中静乃さん、写真左の長寿の秘訣は、好き嫌いなく何でも食べることだそうです。記念品を手渡されている写真が添えられています。9月13日、交通安全マスコット贈呈式。秋の全国交通安全運動の実施期間が21日から始まります。このキャンペーン時に配布される帽子や人形などのマスコット約2000個が12個人、5団体、柳井警察署に送られました。起草者の皆さんは悲惨な交通事故防止を祈りながら心を込めてマスコットを制作されました。起草者の皆さんの写真が添えられています。15ページ。9月13日おいでませ山口国体、おいでませ山口大会出場者壮行会、市と市体育協会とが合同で国民体育大会と全国障害者スポーツ大会へ出場する選手監督の壮行会を市役所で開催しました。出場者を代表してレスリング競技に出場する柳井学園校の太田忍選手が自身のパフォーマンスを通じ勇気感動を与えられるよう応援してくださる多くの皆様の期待に応えられるようチーム山口チーム柳井として頑張りますと決意を述べられました。また壮行会当日が会期前実施競技期間中の平井博選手クレー射撃は7日に伊原市長へ出場の報告をされました。出場選手監督の皆さんは次の通りです。準不動継承略、下に出席者の写真が添えられています。おいでませ山口国体第66回国民体育大会表になっています。区分種目、氏名、所属等の順に読み上げます。選手、サッカー、少年男子、野上大河、高川学園高校、バスケットボール、少年男子、梅岡雄介、中野智樹、宮本健太郎、柳井高校、レスリング、フリースタイル66キログラム、青年男子、小島貴文、K パワーズ、少年男子、定末武志、田伏農工高校、グレコローマンスタイル55キログラム、少年男子、太田忍、柳井学園高校、ハンドボール、青年男子、末永宏、中国電力株式会社、馬術、馬場馬術競技、自由演技、馬場馬術競技、青年女子、森岡雅子、岩国乗馬クラブ、フェンシング、青年女子、宮本優子、柳井学園高校、少年男子、糸田博、柳井高校、青年男子、山田聡、柳井学園高校、バドミントン、少年男子、日高健太郎、藤本亮太、
柳井商工高校、クレー射撃、スキーと、平井博士、新日本道路施設株式会社、アーチェリー、青年男子、西本隆之、徳山大学、ボーリング、青年女子、川口由香、株式会社山口銀行、高校野球、硬式、矢沢俊、阿部雄二、中村明成、川原隆二、木下雄大、上徳一世、駒物屋勇気、飯星力也、矢野雄介、中尾真也、宮本亮太、高井隼人、高坂健二、畑尾和正、池田健太、鶴田心、柳井学園高校、監督と、ボート、少年、倉重美和子、柳井高校、少年、浜田洋平、周防大島高校、フェンシング、少年男子、浜野孝明、柳井学園高校、バドミントン、少年男子、松原康則、柳井商工高校、アーチェリー、少年男子、松本忠、上野小中学校、高校野球、硬式、秋元敦、小松崎直、柳井学園高校、表終わります。おいでませ山口大会第11回全国障害者スポーツ大会、表になっています。区分、種目、氏名、所属等の順に読み上げます。選手、アーチェリー、30メートル、ダブルラウンド、リカーブ、女子、川本薫、柳井市アーチェリー協会、ボーリング、青年男子、恵比寿達也、さつき園、バスケットボール、男子、向井明彦、田伏総合支援学校、表終わります。16ページ、10月の子育て支援、未就園児親子などを対象に行う子育て支援の紹介、夫南、柳井南保育所、電話 27-0030、夫南、毎週火曜、木曜、10時から11時30分、一緒に話をしたり遊んだりします。遊びませんか？月曜から土曜、10時から15時。園庭を開放、自由に来て遊んでください。みんな寄っておいで。大畑キッズステーション、電話 45-2677。大畑保育所、電話45-2619。ポカポカ広場、平日10時から15時。遊び場を開放、自由に遊びに来てください。ハッピータイム、6日木曜、10時から11時30分。みんなで楽しく遊びましょう。仲良しルーム、20日木曜、10時から11時30分。 運動会ごっこで遊びましょう。グリーンリー若葉保育園、電話 22-1178。 遊びに来ませんか？平日9時30分から15時30分。二部制、親子で楽しく遊びましょう。コアラクラブ、17日月曜、24日月曜、10時から11時30分。対象、2歳から3歳。ラッコクラブ、11日火曜、25日火曜、10時から11時30分。対象、1歳から2歳。カンガルークラブ、12日水曜、26日水曜、10時から11時30分。対象、0歳から1歳と妊婦さん。ハッピー広場、3日月曜、10時から11時30分。お散歩、気候の良いこの時期、一緒にお散歩に出かけましょう。移動支援センター、6日木曜、20日木曜、10時から11時30分新庄公民館。14日金曜、28日金曜、10時から11時30分市農業担い手センター。お話ランド、19日水曜、10時から11時30分人形劇、ミニ人形劇を見たり、絵本をゆっくり読んでみませんか。ゾウさんよちよちクラブ、ルンビニ保育園、電話 22-1078。 一緒に遊ぼう、平日9時30分から15時30分園庭や支援室を開放。よちよち運動会、14日金曜、10時から12時30分要予約。終了後、豚汁が出ます。持参物、おむすび、お茶、箸。リフレッシュ講座、17日月曜、10時から11時30分要予約。象のストラップ作り、料金300円、定員10組。10月生まれの誕生会、20日木曜、10時から11時30分要予約。14日金曜まで。対象、10月生まれのお母さん、お子さん。すくすく測定、24日月曜、25日火曜、10時から11時30分。看護師による測定、健康相談。持参物、母子手帳。楽しい食卓、お芋のおやつ。27日木曜、10時から11時30分。要予約。料金100円。持参物、エプロン、マスク。定員20組。チューリップサロン、31日月曜、10時から11時30分要予約。対象、0歳と妊婦さん。ログハウスでおしゃべり、定員15組。日だまりクラブ、ルンビニ第二保育園、電話 22-9900。 みんな集まれ、遊びにおいで。平日9時30分から15時30分。支援室、園庭開放。弁当持参か。絵本貸し出しあり。育児講座。5日水曜、12日水曜。10時から11時30分。要予約。子供にとってより良い親になるために。託児あり、定員15組。 秋空の下で遊ぼう in 中殿公園。19日水曜、10時から11時30分。要予約、14日金曜まで。秋を見つけよう、現地集合。遊ぼう話そう、いかち保育園。電話 26-0825。遊ぼう話そう、平日10時から16時。二部制、園庭や支援室を開放しています。ふれあいランド。5日水曜、10時から11時30分運動会ごっこ。12日水曜、10時から11時30分要予約バス遠足。26日水曜、10時から11時30分お芋掘り。いちごサロン。21日金曜、10時から11時30分お母さんのためのヨガ。持参物バスタオル。トライアングル歪み保育園。電話 28-0428。 一緒に遊ぼう。6日木曜、27日木曜、10時から11時30分できたよできた。発育測定&お話なあに。カレーパーティー。13日木曜、10時から12時。要予約6日木曜まで。料金1人200円。定員15組。子育てサロン20日木曜、10時から12時。指編みマフラー作り。料金200円。幼稚園で遊ぼう、柳井幼稚園。電話 22-0418。 園庭開放日1日土曜、29日土曜、10時から11時。対象1歳から3歳。園庭を開放します。親子登園日15日土曜、10時から11時。対象1歳から3歳。お友達と楽しく遊びましょう。遊びにおいで劉備幼稚園。電話 22-1434。 遊びにおいで4日火曜、10時から11時30分要予約。対象2歳以上。親子工作。運動会においで15日土曜、9時15分から12時30分対象0歳から。雨天時は17日月曜に延期。未就園児親子や妊婦さんを対象とした子育て支援情報です。詳しくは各所、園にお問い合わせください。スオーケーブルネット、ワイワイ柳井っ子で子育て支援情報を放送しています。10時30分、13時30分、17時30分は土曜日曜のみ。20時30分、23時30分。
17ページ、担当は田尾本遥です。18ページまで。
未就園児親子や妊婦さんを対象とした子育て支援情報です。詳しくは各所、園にお問い合わせください。スオーケーブルネット、ワイワイ柳井っ子で子育て支援情報を放送しています。10時30分、13時30分、17時30分は土曜日曜のみ。20時30分、23時30分。
17ページ、担当は田尾本遥です。18ページまで。視聴コラム、柳井で暮らす幸せ。大震災から半年、我が家でも防災会議を。未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から半年が過ぎました。この間、市民と市長と気楽にトークをはじめとする様々な機会に幅広いご提言をいただき、防災に対する意識のかつてない高まりを感じています。市としては、国の防災基本計画の見直しや、山口県地域防災計画の修正を踏まえ、柳井市地域防災計画の見直しに取り組んでまいります。その際は、個人、地域社会、行政がそれぞれの役割を自覚しながら、共同して柳井市の防災力を高めていくことが重要であると考えています。また、ポンプ場の整備、河川の改修、防災無線の整備、各種ハザードマップの作成、周知等を進めます。しかし、ひとたび災害が発生すると、そのすべてに対応するには限りがありますし、ハード面での整備にも限界があります。そこで、地域社会においては、消防団の活動に加えて、自治会を主体とした自主防災組織の役割が大切になります。先日来、自治会の災害避難訓練や防災講習会に参加させていただいています。中には、実際に炊き出しのおにぎりや水を要援護者に配布するところまで訓練を徹底され、終了後は全員で議論し、改善点を模索される自治会や、防災担当の市職員を呼んで、夜遅くまでの講習会を開催されたりする自治会もあります。これらの活動が市内全域に広まればと思います。そして個人においては、災害時用生活必需品の備蓄、柳井市防災メールへの登録、各種ハザードマップの再確認等を改めてお願いします。加えてご家庭でも防災について話し合う防災会議を開いていただいて、災害時の連絡方法や避難場所等を定めた我が家の防災計画を考えていただきたいと思います。防災に対する意識をさらに高めていただき、柳井で暮らす安全安心の街づくりを市民の皆様と共に着実に進めてまいりたいと思います。柳井市長、井原健太郎。10月のイベントカレンダー。2日日曜、かぼちゃ祭り、9時から旧大里小グラウンド。16日日曜、厚木地区スポーツ大会、9時から厚木地区グラウンド。大畑地区3世代交流運動会、9時30分から大畑中グラウンド。23日日曜、伊賀地区球技大会、8時30分から伊賀地区グラウンド。23日日曜、柳井ファーマーズマーケット、9時から山口フラワーランド。29日土曜、大畑公民館祭り、大畑図書館祭り。31日月曜まで、9時からふれあいタウン大畑。30日日曜、市民と市長と気楽にトーク定例、10時30分から歪み公民館。おいでませ山口国体の市内開催競技等。2日日曜から5日水曜、高校軟式野球、ビジコム柳井スタジアム。7日金曜から10日月曜、卓球少年男女、バタフライアリーナ。9日日曜、フットサル、柳井ウェルネスパーク。検査、相談など、表になっています。実施日、 時間、場所、問い合わせの順に読み上げます。骨髄バンク登録検査、前日まで、12日水曜、9時から10時、県健康福祉センター、米印、予約、問い合わせが必要です。22-3631、BC 型肝炎抗体検査、前日まで、12日水曜、10時から10時30分、県健康福祉センター、米印、予約、問い合わせが必要です。22-3631、発達クリニック、1週間前まで、13日木曜、13時から16時、県健康福祉センター、予約、問い合わせが必要です。22-3631、HIV 抗体検査、前日まで、12日水曜、14時から16時、県健康福祉センター、米印、予約、問い合わせが必要です。22-3631、心の健康相談、1週間前まで、18日火曜、13時から14時、県健康福祉センター、米印、予約、問い合わせが必要です。22-3631、思春期ストレス相談、前日まで、28日金曜、10時から15時、県健康福祉センター、米印、予約、問い合わせが必要です。22-3631、健康相談の日、毎週月曜、水曜、金曜、10日除く、9時から11時30分、市保健センター、市保健センター 23-1190、心の相談会、5日水曜、13時30分から15時、市保健センター、市保健センター 23-1190、岩国年金事務所による年金相談、13日木曜、27日木曜、10時から12時と、13時から16時、市役所301会議室、市民生活課 22-2111 内線168、弁護士による無料法律相談、要予約、12日水曜9時30分から12時、市役所301会議室、市民生活課 22-2111 内線161、行政市民相談、受付15時30分まで、12日水曜、13時30分から16時、市役所301会議室、市民生活課 22-2111 内線161、心配事相談、4日火曜、9時から12時、市総合福祉センター、市社会福祉協議会 22-3800、福祉無料法律相談、要予約、19日水曜9時30分から12時、市総合福祉センター、市社会福祉協議会 22-3800、認知症を支える家族の交流会、虹色の会、14日金曜、13時30分から15時30分、市大畑総合センター、市保健センター 23-1190、 ポリオ予防接種、11日火曜、25日火曜、13時15分から13時45分、市保健センター、市保健センター 23-1190、 乳幼児健康相談、栄養相談、9ヶ月児まで、 12日水曜9時30分から11時、市保健センター、市保健センター 23-1190、乳幼児健康相談、栄養相談、10ヶ月時から、13日木曜9時30分から11時、市保健センター、市保健センター 23-1190、1歳6ヶ月児歯科検診、20日木曜13時から13時30分、市保健センター、市保健センター 23-1190、休日夜間応急診療所、休日昼間、9時から12時と13時から17時、平日夜間19時から22時、米印、受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日は終日休診、22-9001、県小児緊急医療電話相談、受付時間19時から23時、083-921-2755、#8000、携帯電話、表終わります。
以上で広報柳井2011年9月22日号の音訳を終わります。担当は中原、上野よし子、谷、堀、高井、柳沢、田尾本遥の7人です。編集は阿波谷聖吾です。